今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第24章1節から12節です。ルカによる福音書第24章1節から。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。以上であります。今年もイースターを記念して、敬愛する皆様と共に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。先週受難週の礼拝においてイエス様の十字架の最後の出来事を聞きましたが、今日はイエス様のご復活の出来事をご一緒に聞いてまいります。しかし今日の箇所でイエス様はどこにも出てきません。不思議ですね。これもルカだけの記し方です。マタによる福音書、ヨハネによる福音書、そしてカッコつきですがマルコによる福音書では、復活したイエス様が今日の箇所で登場します女性たち、あるいはマグダラのマリア一人に出会われます。しかしルカだけは彼女たちがイエス様と、その復活されたイエス様と出会ったことは記していないんですね。ではどのようにして彼女たちはイエス様の復活を信じることができたとルカは記しているのでしょうか。それはイエス様が語られた言葉によってであります。イエス様の言葉を思い出したことによって彼女たちは変えられます。イエス様の言葉が彼女たちを変える。今日の箇所で一番力を持って働かれるのはイエス様の言葉であることをはじめに心に留めながら、今日の箇所をご一緒に見てまいりましょう。一節をもう一度朗読いたします。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。新共同訳聖書は親切に、墓に行ったのは婦人たちであることがわかるように23章56節の後半から記しています。この婦人たちはイエス様と一緒にガリラヤから来た婦人たちでした。名前が10節に記されていますが、マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちです。マグダラのマリアというのは8章2節でイエス様に 7つの霊を追い出していただいた女性です。ヨハナというのは同じく8章3節で紹介されたヘロデの家令クザの妻ヨハナでありましょう。そしてヤコブの母マリアはマルコによる福音書では小ヤコブとヨセフの母マリアと紹介されている女性です。ちなみにこの小ヤコブはヤコブとヨハネの兄弟として弟子たちの中心にいましたゼベダイの子ヤコブとは違う人物でアルファイの子ヤコブのことであります。これらの女性たちはイエス様がガリラヤで宣教されておられた頃から従っており、イエス様と弟子たちの一行に奉仕していた女弟子としてルカによる福音書では紹介されていました。さて金曜日のこの日中にですね、イエス様は十字架にかけられ、午後3時ごろに死なれました。そして土曜日の安息日が始まります金曜日の日没までの短い時間にイエス様の遺体は有馬太屋出身のヨセフというサンヘドリンの議員の手で丁重に葬られたことが前の箇所で記されています。53節にこうあります。遺体を十字架から下ろして天布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に納めたのであります。今日の箇所の婦人たちはそのヨセフの後についていき、墓の場所とイエス様の遺体が納められていく様子を見届けたのであります。そして日が沈み安息日が始まりますと掟に従って休みました。この安息日は杉越の祭りという特別な安息日でありますが、彼女たちは悲しみのうちに金曜日の夜から日曜日の明け方まで休み、日曜日の明け方早く準備しておいた香料と香油を持ってイエス様の遺体が納められた墓に向かったのであります。これは彼女たち自身がイエス様のご遺体を丁重に葬るための行動でありました。そして向かう道中で他の福音書マルコによる福音書では墓の穴を塞いである大きな石をどうしたらよいだろうかと心配していることが記されていますが、ルカによる福音書では行ったらすでに石が墓の脇に転がしてあって中に入ったとだけ記しています。23章26節からのイエス様が十字架につけられる出来事を記した箇所でも申しましたが、イエス様を先頭にしましてキレネ人のシモンが十字架を背負い、従ってゴルゴダの丘に向かって歩んでいきます。それは死に向かう葬列であります。そして十字架にイエス様がつかれ、そこで死なれます。十字架の先の死の世界、罪と滅びの世界にイエス様が自ら入られたですね。そして石ですね、この墓を封じている石はその死の世界と生きているものを隔てる、まあ、いわば封印です。しかしその石は取り除かれ、墓は開いていたというんですね。彼女たちはまっすぐこの聖の世界から墓の中、このイエス様の十字架を経て墓の中という死の世界に入っています。まるで死と聖のとのその境がイエス様の十字架によってなくなったかのように描かれている。これもルカの特徴ですね。つまりイエス様のご復活、イエス様の十字架と復活は死と生の境をなくしたですね。人を罪と滅びに封じ込めていた死にイエス様が勝利されることによって死は力を持たなくなったのであります。 イエス様がそのことをこうおっしゃっておられた。今朝の招きの言葉でも申しましたが、ヨハネによる福音書第11章25、26節でこうイエス様は言っておられます。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。いわばイエス様の勝利の言葉ですね。イエス様ご自身が人を死の世界に閉じ込める墓を解放し、ご自身はすでに栄光のご存在としてもうそこにはおられなかった。こうルカは描いているのであります。ここで主キリストの遺体という、まあ、何か本当に丁寧な言い方をしているのもまたこのルカの特徴であります。ルカはこれまで生前のイエス様のことを主と呼ぶのを、まあ、これがルカの特色でした。ところがこの主という呼び名とイエスというお名前をくっつけて主イエスと呼ぶのはルカによる福音書ではここが初めてなんです。しかしこのルカがこの後ルカによる福音書の後に記しました使徒言行録に入りますと、なんとこの主イエスという呼び名が17回も出てくるんですね。いずれも高く上げられたイエス様、つまり復活されて天に上げられたイエス様、栄光のキリストを表す呼び名として用いられています。ですから今日の箇所でイエス様はすでに死からよみがえられて栄光のキリスト、皇居のキリストとなられたとルカは言っているのです。そしてその栄光のお体はすでに死を解き放ち死から解放されていますから、もうそこに遺体は見当たらなかったと言っているんですね。イエス様もすでに栄光のお体になられておられます。しかし婦人たちはまだ死の世界にイエス様のお体を探していましたので、ああもうイエス様がいなくなられた、どうしたらいいんだろうかと途方に暮れていたのであります。そんな婦人たちのところに輝く衣を着た二人の人が登場します。彼らは御使い、つまり神様のメッセージとご意志を伝える天使でありました。彼らは婦人たちにこう言います。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだと。ここにイエス様の復活が彼女らに告げられました。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのかという問いかけは、あなた方はイエス様を探しているが探すところが間違っているということですね。あの方がここにはおられないという、このこことはお墓のことです。死者のいる場所です。イエス様は死者を埋葬するところである墓の中にはおられない。だから墓をいくら探してもイエス様を見つけることはできない。なぜならイエス様は復活して生きておられるからだ。そう天使は告げたのであります。これはイエス様の復活を告げる大変喜ばしい知らせであります。けれどもこの知らせを聞いたらですね、皆さんでしたらどう反応されますか。すぐに信じられますか。すぐに喜べるでしょうか。きっとそうはならないのだと思います。今日出てまいりました婦人たちもイエス様のご遺体が埋葬されたのを見届け、その亡骸に奉仕するためにこの朝墓にやってきました。イエス様が十字架につけられて死んでしまったことは、もうすべての望みを奪われるような、そういう大きな悲しみでした。しかし婦人たちはその深い悲しみの中にあって、イエス様の亡骸に奉仕する、つまり香油を塗るというですね、その奉仕するという一つのこの慰めを見出していたのであります。しかしこの朝墓に来てみましたら、 そこにあるはずの遺体が見つからない。どこに行ったのかわからない。そんな時に告げられたのが、あの方はここにはおられないということです。ではどこへ行けば会えるのか、それは示されていません。先ほど申しましたように、マタイとヨハネでは、マタイによる福音書とヨハネによる福音書では、天使のお告げの後、復活したイエス様が彼女らに現れてくださったことが語られています。またガリラヤに行けとですね、ちゃんと次の行動まで教えてくださるんですね。しかしルカはそれらのことを語っていません。主イエスは生きておられるという天使のお告げがあっただけで、彼女らが体験している目に見える現実は、イエス様の姿はやっぱりどこにも見当たらないということであります。誰かが遺体を盗み出して隠したのかもしれない、そう言っている箇所もありますね。そんな彼女たちを変えた言葉が、最初にも申しましたが、まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさいという言葉です。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。この言葉ですね、イエス様のこの十字架と復活の出来事については、すでに三度にわたってご自分が長老、祭司長、律法学者たちによって捕らえられ、殺され、三日目に復活することが予告されていました。まだガリラヤにおられた頃に2度、そして三度目はエルサレムへの旅の終わり近くでした。そのお言葉、そのイエス様の言葉を思い出して、今天使たちが語ったことを信じなさい、こう天使たちは言ったのであります。そしてその後すぐ8節で、そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出したとあります。彼女らは天使の言葉によって、イエス様が確かにご自分の死と復活を予告しておられたことを思い出したのであります。それを最初に聞いた頃には何のことかわからなかったでしょうが、今この時イエス様の言葉を思い出すことで、ああ確かにイエス様はそう言っておられた、今天使が言った通りイエス様は死なれたけれども復活されたのだ、ああそうだそうだ、イエス様の言われたことが実現したのだ、こうイエス様の確かさ、イエス様の言葉の確かさに気づいた彼女たちは、ここでイエス様の復活の証人と変えられたのであります。婦人たちはすぐさま弟子たちに知らせに行くんですね。しかしやっぱり彼らは信じませんでした。彼らはまだイエス様が死なれたことに固執して、イエス様が言われたことをも、また死んだ方の言葉としてしか受け取れなかったのであります。弟子たちも同じようにイエス様の言葉を聞いていたんですね。イエス様は十字架につけられ、そして復活、3日目に復活されるということを聞いていたはずです。しかしこの女性たちと、そしてわざわざ使徒たちと呼ばれていますけれども、この弟子たちは同じ言葉を聞いていても、この違いはまだ大きいということです。これは今私たちに対しても問われています。イエス様の言葉を生きている方の言葉として聞くのか、死者の言葉、もう死なれた方、過去の人の言葉として聞くのかですね。これは聖書がいつも私たちに問いかけているテーマでもあります。しかしその中でまたですね、動きが起こるわけですね。それがなんとペトロであります。ペトロが動きます。彼は婦人たちの話を聞きますと、立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったとあります。 ご承知のようにペトロは大祭司の中庭で3度イエス様を知らないと言った自分に打ちのめされていました。ああ私は何ということをしたのだ。そしてですね、ああそのことも3度イエス様を否定することもイエス様が言われていたということで、ある意味イエス様のその言葉に貫かれていた存在であります。本来であればですね、他の弟子たちの前にいられないはずです。しかしそんな彼をイエス様の弟子たちのグループにつなぎ止めていたのも実はイエス様の言葉でした。22章32節の言葉です。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。この言葉が彼を弟子たちのグループに、信じる者のグループにつなぎ止めていたのであります。そんな彼が婦人たちが語る言葉にイエス様の言葉を思い起こします。そして彼女たちとやはり同じ道をたどってですね、命、生きている世界からイエス様のいわば十字架を通って墓に直行します。最初に申しましたように墓は死の世界ですけれども、死に打ち勝たれたイエス様の現実を目の当たりにする場所、死で終わらないイエス様の命を知る場所に変わっていました。そして彼はそのことを確認し、この出来事に驚きながらもイエス様は死の世界におられないことを確認したのであります。彼はこの時イエス様はお言葉通りに復活なさったと信じられたかどうかは不明です。まだこの時は不明です。多分まだでしょう。しかしルカによる福音書はこのあと一度だけ、この後にですね、一度だけペトロを登場させます。これもユニークですね。それが34節です。そこにはこうあります。本当に主は復活してシモン、このシモンというのはシモンペトロですね、シモンに現れたと言っていたと弟子たちがこの口々に言うことが記されています。もう本当に小さい記事ですね。これはルカだけが記していることですが、復活したイエス様がシモンだけに現れたということがこの後起こるわけですね。そのことがわかります。そのことによってシモンペトロも信じるものになったというんですね。今日のこの復活の出来事を振り返りますと、私たちもまた生きておられるイエス様の言葉を思い出し、その言葉に信頼して礼拝を今捧げていることを思い起こします。またそれが確かなことですとイエス様の復活を証しするものへと変えられた、私たち自身もそのように変えられた者たちであります。それは決して人の技ではありません。人の思いや知恵を超えて主イエスの言葉が力を持って私たちを信じる者へと変えてくださったですね。私たちが何か優秀だったわけではありません。何か特別だったわけでもありません。他の人と同じように罪人であり、ある意味知恵のないものだったかもしれません。でもそんなことは関係ないんですね。イエス様の言葉が力を持って私たちをこの復活というですね、最初人たちも信じることができなかったような出来事を信じることができるように、信じるものへと変えられた、そのことを私たちはですね、今日のこのイースターを記念する礼拝において心から感謝するのであります。そして今日このようにイースターを記念する礼拝ということは、そのことを私たちが信じていることの証です。このように変えられたことを心から感謝し、そして私たちと同様にすべてのイエス様の言葉を聞く人が 救われますように、ね、イエス様の言葉が力を持ってその人の心を変えてくださり、そして信じる者へと変えてくださいますように、心から願いながらこの礼拝をこれからもですね、私たちは捧げてまいりましょう。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。死なれた方がご復活なさった、そのことを私たちもすぐには信じられないものでした。聖書にも何度も記されているように、そのようなたわごとはまた今度にしましょうと言って聞く者のいない、そのような出来事ですけれども、イエス様のお言葉、聖書に記された神の言葉を私たちが聞くことを通して力を与えられ、そしてこのイエス様の復活を信じる者へと変えられたことを心から感謝いたします。どうか私たちがそのことを本当に恵みであるといつも覚えて、心から感謝して礼拝を捧げ続けていくことができますように導いてください。またまだイエス様の復活なんて信じられないと言われている方の上にも、そのような方もこの後見てまいりますが、聖書の中で何人もの方が、たくさんの方が信じるものへと変えられていったことを私たちは知っています。だからこそ私たちはいつも希望を持ってあなたのご復活を伝えていくことができます。どうか私たちの証をもあなたが用いてくださり、そして何よりもイエス様の言葉、聖書の御言葉が力を持ってこの福音を述べ伝えていくことができますように、どうぞ導いてください。このお祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。